九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠はペンギン食堂、ペンギン業法、ペンギン愛理。沖縄の石垣島で個性豊かな島の食材を使った心と体が喜ぶ創作料理を提供する夫婦。食べるラー油ブームの先駆けとなった石垣島ラー油を今も変わらぬ素材と製法で島への思いを隠し味に作り続ける2人のその技、調理技術の真髄に。
花村優作です。
成瀬香織です。
この2人と一緒に迫ります。
スキル、その技。
石垣島ラー油を作られるとき一番大変なところとかどんなところですか？
そうですね、一番は油の温度ですね。それぞれの食材に対するの油の温度、はい、焦げやすい食材もたくさんあるので、
そのラー油に入っているいろんな島唐辛子とかピッパーチとか
ニンニクとか、はい、
それぞれに対して油の使い方が違 う、はいはいはい、
特にその冬のニンニクと春のニンニクでは水分量が違ったりするので、
その素材っていうのは何種類ぐらいあるんですか？
今ラー油の中に全部で13ぐらいのものが入っております。
じゃあそれぞれを油で要するに炒める中で素材のなんか持ち味みたいなのが出てくるわけですよね。
そうです、はい、
それを最後に合体させるわけですか。
そうです、はい、
そんな中でも特に大変というか目をかけてるような素材ってあるんですか？
そうですね、やっぱりピパチが一番大変です。
はい、
収穫の量が少ないというと、一回収穫してから冷凍かけて、その後解凍して蒸したり煮たり何回も天日干しするんですね。はい、もう最後に粉末にしてから使う。
そうですか、はい、その取れたものをいきなり粉末とかじゃないんですね。
そうです
ね、やっぱりその普通の胡椒ではなくてピパーチじゃないと出せない味っていうのがあるんです
か？そうです、またこのロングペーパーという胡椒は普通の胡椒との味は全く違うので、はい、
しかも薬効が全然また違うんですね。ロングペッパーは、あの血管を修復するアンチエイジングのスパイスって言われてまして、だからやっぱり島でせっかく取れるもの、胡椒はね取れないんですよ、なかなか。作ってらっしゃる方も数人はいらっしゃるんですけど、なかなか量産が難しくて、だからやっぱり島胡椒をちゃんと生かしていきたいなと思って島胡椒を使ってます。はい、
その大変な手間暇かかるそのピパーチの加工法というようなのはどのようにして習得されたんですか？
最初から一人、あの今年88歳のおばあちゃんが、長ほどさんというおばあちゃんがずっと作ってるんですけども、はい、はい、もしよかったらおばあさんのところに行って実際に見に行きましょうか。
はい、ぜひぜひ、はい、こんにちは。あの素晴らしいピパーチを作るおばあがいるっていうこと
ね。そう、もう名人ですよ。はい、名人です、
ね、名人。
ピパーチを作る名人ですよって、
うん、名人ではないよ。
ペンギンさんってどんな人ですか？
もう最高に人、
ありがとうございます。
なんか親子みたいに見えますね。
もう孫ですね、孫というか、うんうん、
もうペンギンさんね、助かってもらってるわ。
いや、そんなことないですよ、うん、
この場所に来たらいい香りがしますね。
うちは辛いから好きでないって。
え、そうなの？
そう、おばは辛いものにちょっと苦手、はい、
そんなのに名人なんだ。
そうそう、はい。
田原さん、行宝さんと中ほどさん、なんかとってもいい雰囲気でしたね。
そうですね、もうそこらあたりにこうピパーチの香りが漂ってて、でもね、あの言ってみるとその中ほどさんって本当に普通に島にいるおばあっていう感じなんですね。でその方の持ってるそのすごい技をやっぱペンギンさんが見出して、すごくこうリスペクトして大切に習ってるっていう感じがね、すごく素敵だなと思って、やっぱ本当に島の宝っていうものに対するこう目利きだなっていうかね、もう普通にいるおばあのその凄さを、あのピパーチから栄養分を取り出すようにですね、そのおばあからすごくいいものを吸収されてるっていうか取り出されてるっていう風景がね、なんかすごくもう心に染みました。
でも中尾さんがいなかったら、うん、ペンギン食堂の石良は生まれなかったってことですよね、
うん、そういうふうにおっしゃってましたし、うん、でご自分でもねやってみようということで今の自宅の庭で栽培チャレンジされていまして、私そこに行ってきました。その名もペンギンガーデンです。すごくたくさんの島野菜が栽培されてますね、はい、どんなものがあるんですか。
大谷渡りとか あと島のグアバですね、バンシルって言いますね、あとアセロラ、マンゴー、島バナナ、ホービーガンジュ、宮古ゼンマイって言って、まあ、こっちの山菜みたいなものなんですけど、
いろいろありますが、この手前にある丸いツヤツヤの、
これですね、
葉っぱ、小さな葉っぱ、
可愛らしいですよね、これね、ヒレザンショウって言って沖縄の山椒になりますね、はい、ちょっともみもみして匂ってみてください、
はい、あー柔らかい香りですね、うんうん、あの山椒っぽいんだけれどもツンとしないっていうか、うんうん、
内地のよりちょっと柔らかい、マイルド系なんですけど、ちゃんとこれお花も咲き、実も取れます。
あ、そうですか、うん、はい、石垣って本当ハーブが豊かですね。
そうなんですよ、なんかアイルベーダの学会がすごく注目している島でもあるらしくて、もう石垣島は全てがいいハーブとスパイス類があるねっておっしゃってましたね。
そうですか、はい、やっぱこの環境がハーブを育てるんですね、
うんうん、ね、だからおじいちゃんおばあちゃんはね、普通にある家に昔からある雑草よって言うけど、これがものすごい力あったりするわけです。
ですか、うん、だからそういうものを、ね、庭で農薬なんか使わずに普通に育てて、うん、でちょっとちぎっては食事に活用するって、うん、なんか素晴らしいですね、すごい、うん、
最先端の生活を八重山の方たちはしてるんだなと思いますね、
うんうん、田原さん、ペンギンガーデンってなんか可愛いです ね、
あの広さはちょっとした公園くらいなんですけれども、ペンギンさんたちはそこでピパーチはじめ本当にいろんなさまざまな島の野菜たちを無農薬で栽培されていました。
安心安全ペンギンガーデン
キャッチコピーみたいですねでその無農薬だからこそね、あの虫とかコウモリなんかにとってもパラダイスらしくって、結構ねいました、あの本当に。で愛理さんはもう彼らが食べて地面に落ちたものをさらに亀が食べる、人間はその余り物をいただいてるぐらいなのよっていう風に笑ってらっしゃいましたね。
でもそのおおらかさがまたこうなんか島ならではって感じですよね、
うん、そうでした。改めてですけれども、お二人がこの島の食材を大事にされるその思いっていうのはどういったところにあるんですか。
そうですね、うん、この島の特におじいとか、うん、おばあたちが作ったものをそれを吸収したらなんか自分たちにも元気になるし、でそれを調理にしてお客様に提供するという、うん、ことがとても幸せなことだし、とてもなんか励みになりますし、
なんか沖縄って長寿長寿って言われてるんですけど、どんどんどんどん今下がっちゃってるんですね、う
ん、なんか長野県に抜かれたりしてますね。
それは一体なぜと思って、おじいちゃんおばあちゃんの食卓をよく見に行くようになって、そしたらなんか全く違うもの食べてるんですよね。結局今の沖縄の人が日々口にしているようなものを全然食べてなくて、じゃあそっちにやっぱり長寿の秘訣があるんじゃないかなと思って、それでなるべくそちらのものを皆さんにもう一度思い出していただきたいなみたいな気持ちもあって、ここの食堂を始めたのとかあるね。
そうです、はい、
だから島の人が意外に来てから、こうやって食べるの、この葉っぱとかこの雑草とか
って、みんな食べないよとか、
そう言ってることが多いですよ。だからかえって嬉しいですよね、そう言われると。
あ、じゃあ本当にそういうものってなんかほっといたら知らないうちに消えてしまったりする
ん
ですよね、
うん、そうなんですよ、はい、私たちはよくレッドカードフードって呼んでるんですけど、
レッドカード、
はい、なんかもうこれ絶滅しちゃうんじゃないこの料理法とか、絶滅しちゃうんじゃないこの食材自体が、もうみんなが振り向かないようなものがたくさんもうあるんですね、すでに。だからなんかそれを他から来たからこそ見える、うん、その目でそれをピックアップしてもう一度皆さんにこう提供して再認識していただいたり、もう一回食べていただけないかなと思って、
うん、本当そういう日常の財産ってね、気がつかないうちになくなっちゃいますもんね。すごい大事な仕事されてると思います。
ありがとうございます、うん、なんかね、あの伝達ですよね、おじいちゃんおばあちゃんの思いを やっぱり伝えたいっていう気持ちが彼たちはやっぱりあるので、
う
ん、私たちはやっぱりそれを伝えていきたいなって、うん、昔はこれよく食べたけどよ、うん、この頃食べんさ誰もとかって言いながら教えてくれるので、
ああじゃあ嬉しいでしょうね、
そうそうそう、
お二人が興味を持って聞きに来てくれることが、は
い、そうですね、
じゃあそれはおじいちゃんおばあちゃんのことも元気にしていることになるし、う
ん、
は
い、大好きなおじいちゃんおばあちゃんに、はい、何かできればなと、はい、石垣島への恩返しですね。
そうですね。
タラさん、ペンギンさんたちのこう技って美味しい料理を作るためだけのものじゃないんですね。
そうですね、だから本当ある意味大きく言うとその文化、食文化がこう途絶えるのを救世してるっていうかな、なんかそんな感じさえして、で漁法さんは料理マスターズっていうのを2010年に受賞されてるんですけれども、これっていうのはこう生産者を大切にして日本の第一産業を活性化した、そういうことに貢献した料理人を表彰するものなんですって。まあ、農林水産省というね、お堅いところが出してるんですけれども、でも本当これを噛み砕いて言えばまさに漁法さんと愛理さんのなさっている生産者であるおじいおばあのね話を聞いて、その生産者としての彼らを大事にして料理法も開発して、うん、まさに農業を活性化してるっていうことだから、本当、うん、自然体でやってこられたことがね、そういう国からも認められたんだなっていうふうに感じますね。
経験して思ったのは、もう本当に植物たちの力が強いので、台風来て全滅とかって言ってても、もう本当2週間ぐらいでガッと復活しちゃうんですね。だから意外にその植物たちも台風慣れしてるというか、そういうものが生き残ってるというか、その辺がもうすごい強みですよね、底力というか、
はい、じゃあそういうものを乗り越えて生き残ってるものを利用していけばいい、
う
ん、っていうこと
ですね。
台風に対抗してがっちりしたハウスを作るとか、そういう方向じゃない方が良さそうですね。
そうですね、もう本当、うん、あの北風さんと太陽さんみたいな感じで、うん、もう本当にお願いね、早く生えてよって言った方が早い気がしますね。